京都これからラジオ。この番組は環境文化などを切り口に市民事業者共同のもとをお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストを招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。お相手を務めさせていただくのは NPO 地域環境デザイン研究所エコトンの太田光平です。そして今日もですね、お相手を務めていただくのは株式会社高野さんです。
はい、高野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、前回に引き続き、心の家族からですね、はい、お二方ゲストをお招きしておりますので、前回に引き続き
も前回の時はもう歴史という部分をね、もう深く感じましたので、
そうですね、はい、まあ、そういう前回の話も振り返りながら、はい、話を進めていきたいなというふうに思います。
はい、
今日はですね、前回に引き続き社会福祉法人心の家族から、キムさんと辰巳さんをお招きしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の放送では、その心の家族、日本の社会福祉法人がですね、どういう経緯でこうできたのか、韓国でどういうふうにやってきたのか、ここをですね、ちょっと簡単に一言では難しいですかね、もう一度振り返っていきたいと思うんですけれども、心の家族、一言で言うとどんなような取り組みをされているところか教えてください。
社会福祉法人心の家族はですね、スタート当初は、在日韓国老人のための老人ホームを作るということでスタートしまして、老人ホームを今まで京都の部分を入れて3つ、
はい、
それと大阪の方で、高齢者サービスをやってますけども、はい、一言で言いまして、日本のお年寄りと在日のコリアンのお年寄りがお互いの文化を大事にしながら共に暮らしていこうという施設です。キムチと梅干しのある老人ホームです。
なるほど、なるほど、ね、キムチと梅干しのある老人ホーム、
実はですね、はい、僕一度こちらの方に、ね、見学に行かせてもらったんです。
故郷の家、京都ね、
はい、もう外観からね、やっぱりその普通の養護ホームですかね、ともやっぱり全然違った部分で、中もたくさんね、ちょっと見させてもらったんですけど、またその辺のお話をまたお伺いしたい
です。そうですね、辰巳さん、はい、故郷の家京都ですけれど、これいつ開所されて、はい、どこにあるんですか？
はい、故郷の家京都はですね、この、今年の1月に、特別養護老人ホームと、
はい、
そして在宅の方の、ケアプランセンターとのが、うんうん、まず最初、オープンしてスタートしました。はいはい、でこの11月からですね、地域の皆さんもこう待ちに待ってくれてましたショートステイの事業と、
はい、
そしてホームヘルパーの方の事業が、うん、一応11月から開始ということの運びになっています。
なるほど、はい、なるほど。場所はどちらになるんですか？
場所はですね、南区の東九条、
東九条、
はい、なりますね。
なるほど、はい、前回もですね、少しそのイベントなんかのご紹介をさせてもらったんですけれども、うん、珍しい施設なんですよね、うん、文化ホールが、
文化ホール
の施設の中にあると、はい、文化ホールどんなホールなんですか？何人ぐらいこう入る？
文化ホールはですね、大体150名ぐらいの方が、うん、ご利用いただけるというか入っていただける施設になっています。はい、で、その地域の方々とのですね、そういったその橋渡し的な、施設とこう地域を結ぶような役割を持つような形で、今後、いろんな利用をしていきたいというふうに考えている施設です。
なるほど、はい、私はね、実は行ったことがないんですけれども、はい、今手元の方にパンフレットがありまして、うん、その老人ホームの方 がこうあってですね、これ平屋なんですかね。
そうです、はい、
ね、伊達のすごく重厚な作りのですね、その文化ホールが あるんですけれども、今まではもう1月に、ね、からスタートということですけれども、はい、何かいろいろされたりしてるんですか。
そうですね、今まではいろいろその団体さんの会議であったりだとか、またその地域の方の、まあ、イベント的なものでご利用いただいております。
なるほど、はい、なるほど。でここに行かれたことが。
そうなんです、文化ホールも、まあ、当然文化ホールの話もこの文化ホールの話をねかなりね突っ込んで話は聞きたいんですけど、ま
あ、
それ以外にもこの空中庭園、
屋上のこれ庭園ってなかなか趣がありますね。
で、はい、も結構ねお部屋もね結構
ゆとりがある感じの、
うん、韓国風のね、いろんな、はい、どういうんですかね、韓国風の、まあ、タンスとか、そういうような柱とかいうのがあって、
ここにはね、書いてありますよ、そのオンドルと畳、日韓両国語ができるスタッフが常駐してますよ、アリランと演歌が聞こえてきますとかですね、とにかく韓国と日本、これ、いろんな文化をですね、はい、ここで一緒にこう楽しめるというか、
これは、10人、一つの。
そうです、はい。うん、故郷の家京都ではですね、夢自立文化という、
はい、
3つを柱にいろんな取り組みを今行っています。はい、でまず1つ目のね、その夢というのがですね、要はまあその方の、まあ、いろんなしたいことであったりとか、その方が大好きなことを、まあ、我々が支援していくと。で自立という部分ではその方のやっぱりできることを、うん、やはりこう一生懸命支援をしていって、少しでもね自分らしい生活ができるような支援をさせていただいているんですね。うんうん、
なるほどね。
でそういった中でもですね、その一つのユニットの中で、まあ、10名というちょっとこじんまりとした、うん、大きさですのでね、本当にこう一人ずつこうしっかりとこう見て支援をさせていただけると。でその人らしいいろんな関わり方を、ね、はい、ね、させていただけるという。
ちょっと僕は中見させてもらった時にね、これ10人が一つの、ね、部屋に住んでるんじゃないんですよね。これ一つのそういう家に各一人ずつにまたお部屋があるんですよ。
なるほど。
うん、一つの、家の中に10個部屋がある。
そうです。
そういうイメージ。はい、あれはちょっとびっくりですね。食事するときは、そちらの方で皆さん
に。そこのリビングで皆さん一緒に撮っていただきますので、その、まあ、よくある、皆さんもご存知かわからないですが、そういったその食堂へね、こう皆さんが集まって、こうみんなで食べていただくのもいいんですけども、非常にこう職員が慌ただしくですね、こう移動したりとかいうことが出てきますんですが、今回そのユニット型になりましたら、非常にこうその方のペースでね、お食事へ出ていただいて、ご本人のペースで食べていただいて、そしてご本人のペースでね、また部屋へ戻っていただくといったようなところで、非常にゆったりとした流れの中でケアをさせてもらっています。
なるほどね。はい、まあ、食事の方もこれキムチは当然、
当然そうです、
梅干しも当然ありますと。
その部分が最後3つ目の文化ですね。
なるほど。
はい、そういったその梅干しとキムチもあります。であと今おっしゃっていただきましたアリランと演歌ですね。
はい、
はい、そしてもう一つはそのオンドルと言いましてね、はい、その床暖房をすべて、
なるほど、
はい、入れさせていただいてます。で当然畳のお部屋も設けさせていただいてますので、そういった意味では、両国のね、そういった文化を自分らしさでね、
はい、
こう生活をしていただけるような準備をさせていただいてます。でもう一つの特徴はですね、やはり韓国からの、職員が常駐していると。
そうやね、
大きいですね、はい、それは、はい、
韓国の方でしっかりと勉強されて社会福祉の資格を取られた職員が韓国から故郷に来ていただいて、そして最後にね、本当にこう韓国語に戻って、話がしたいと言った時にいろんなサポートができるような形で 今、はい、取り組んでいます。
僕は見学に行った時でもね、韓国語と日本語を流暢に韓国語を流暢に習ったのですが、あれはかなりいいなと、ね、はい、もう若い、ね、方が一生懸命やってはるのがね、はい、もう分かりいてはりましたけども、ね、はい、
どうしてもこう認知症なんかがこう進んでこられると本当に韓国語と日本語がこう混ざってしまったりとか、なかなかこうコミュニケーションがね取りにくい状況にもなってくるんですけども、うん、その辺はもうそういった職員の配置でフォローしていきたいという。
なるほど、はい、いや面白いですね。なかなか他の地域にはない取り組みだと思いますので、はい、これは多分京都今ね言った3つの大阪に2つ神戸に今1つ、京都に今年できたと、はい、多分全国にいろんな要所要所のところに、こういう施設ができていくんではないかと思いますけれども、はい、ここで一曲、曲を、まあ、紹介していただきましょう。ここはキムさんの方から
そうです、ね、
お伺いください。
この12月の5日の日にですね、土曜日ですけども、この文化ホールの、本格的公演で、オープニングチャリティーコンサートというのがあります。で、そのうちの一つがですね、金美翼というソプラノ歌手の方が、リサイタルをしてくださいます。この方の CD からですね韓国の歌曲というのがあるんですけども、はい、その韓国各国の中の下が回らないですね、クリオという題名の曲、これはまあ日本語に訳しますと、恋しいとか愛しいとか懐かしいとかそういう意味になるんですけども、まあ、非常に、こう情感のある歌曲ですのでお聴きください。クリオです。
美しさを守ると書いてゴミ、廃棄物としてのゴミから優しいゴミへ。株式会社高野ではこのゴミの精神を大切にし、地球に住む皆さんと共に歩んでいきたいと思います。ゴミを心に、株式会社高野。
はい、では今日はですね、社会福祉法人心の家族から前回に引き続き、キムさんと辰巳さんをお招きしてお話を伺っていきます。前半ではですね、心の家族、故郷の家ですね、
はい、
心の家族さんがやっている故郷の家の京都が1月に開始されたということで、はい、心の家、故郷の家、京都はどういう取り組みをされているのかということを聞きましたけれども、うん、中でもですね、はい、その施設の中に、老人ホームの施設の中に文化ホールがあると、はいいうことなんですが、うん、この文化ホールはね、どうしてこれ作られようと思ったんですか。他の施設にあまりないですよね。
文化ホールにつきましてはね、大きく分けて2つの役割があると思います。一つはですね、先ほどのお話の中にもありましたけど、私どもの施設はやっぱ文化というものを非常に大切にしたいというふうに考えてまして、まあ、そういった日常生活の中での言葉のものであるとか食文化以外にもやっぱりその、どういうんですかね、芸術文化というものがね、うんはい、これはやっぱり人にすごく感動を与えるものですし、この施設で生活されている方にそういった意味でのやっぱり感動を感じてもらいたい、
うん
まあまあ、楽しんでもらいたい、で質のいいものを見ていただきたいと、はいいうようなことがありまして、やっぱりそのためにはちゃんとしたホールが必要だというのが一つあると思います。ですから、まあ、こちらにお住まいになっている方に文化的な意味合いでのこう楽しみを増やしていく、はい、これが一つですね。でもう一つはこれから の老人施設というのはやっぱり地域の中に開かれた施設でないといけないという部分がありますので、その文化施設が地域に開かれた施設として利用していただくために、だこういった文化ホール的なものがね、小さな施設ですけど小さいが上にかえって使いやすい、何百人も入るような、ねうね、大きなところですとちょっとした催し物するのも大変ですし、うんうん、おそらくそういった会場探しに皆さん苦労されてるんじゃないかと思うんですけども、うん、そういう意味で、まあ、手軽に使っていただける、まあ、地域のホールとして活用していただければと、はいいうふうに考えまして、だから、地域の地域に開かれた施設になるため、お住まいになっている高齢者の方が文化的な感動をより多く感じて生活に楽しみが生じるよう
な
そういう、まあ、2つの大きな目的があります。
な なるほど。そうですか。キムさんにですね、もう一曲今日はお持ちいただいております。曲の紹介の方お願いします。はい。
これもですね、先ほど紹介しました、ソプラノ歌手のキム・ミオクさんの歌で、韓国歌曲から、題名はネマウン、日本語で、私の心と、そういう意味になりますけども、韓国の、歌曲の中では非常に、有名というか皆さん、親しみのある曲です。ぜひお聴きください。
そういうことで文化ホールが作られたということですけれども、11月の末と、もう今週ですね、ですね、12月の頭にですね、オープニングチャリティー公演とコンサートがあるということですけれども、この中身少しご紹介いただいてもよろしいですか。
は
い、
まずですね、日にちの順番からいきますと、11月の、28日土曜日と29日の日曜日、この2日間にわたってですね、子ども向けミュージカルブレーメンの音楽隊というのをします。これはですね、韓国のユーヨルという歌手の方がいらっしゃるんですが、はい、ユーヨルさんはですね、日本で大流行した冬のソナタ、はい、ご覧になられた方でしたら、あの中にスキー場のシーンがありました、はい、スキー場のシーンの時にですね、ずっと歌ってられて、でテレビのドラマの中ではですね、結構要所要所で、主役ではないんですけど、はい、大事な仕事をされてる方なんですけどもね、まあ、この方が、主催をされてるミュージカル劇団がありまして、
はい、
そちらの劇団、この劇団はですね、韓国の、子ども向けミュージカルではナンバーワンの評価を得ています。まず舞台芸術が素晴らしい、それと出てきてる出演者がですね、一流の出演者なんですね。中には韓国、今現在韓国のテレビドラマ等で非常に活躍しているイ・ヨンギョンさんという方もいらっしゃるんですけども、まあ、こういった方とか出演者が非常にレベルの高い、演技をする。で3つ目はですね、いろんな楽器が登場するんですけどね、その楽器がですね、子どもたちが見ればもう魅了されてしまうような面白い楽器がたくさんあって、で韓国の伝統楽器なんかも登場してきます。まあ、そういった演出の面も含めまして、非常によくできている作品ということで評価が高いです。で去年ですね、ドイツのブレーメン州政府、これはブレーメンの音楽隊の大本場なんですけど、はい、そちらの方から世界中でおそらくいろんなところでこのブレーメンの音楽隊は取り上げていると思うんですけどね、ブレーメンの州政府から招請されてですね、ドイツ公演もしているというぐらい、まあ、非常に、レベルの高いミュージカルなんで、これはぜひ見て楽しんでいただきたいと思います。
これはあれですか、言葉の方は、
言葉の方はですね、オリジナルですから、韓国語が出てきますけども、まあ楽器演奏であるとか歌とかストーリー自体はね、ブレーメンの音楽隊知ってる人多いと思うんですよ。まあ、ですからそういう意味では中にスタッフの中にですね、日本語のできるというか日本人のスタッフがですね、はい、いましてね、
はい、
ところどころ日本語で、解説をしてくれるというような形があって、ですから一言一言正確には分からなくても十分に楽しめるというふうに思いますね。
これ入場無料なんですね。
入場無料というのがね、びっくりしたんだけど、
これはですね、一応無料で今まで、先ほど前回も申し上げましたけども、私どもの施設、寄付金を募ってできている施設ですから、今までお世話になった方への、まあ、お礼という意味を兼ねて、それと韓国のこういったレベルの高い、ミュージカルを読んでですね、はい、日本の方にそれを見ていただいて、より一層韓国に対するこう近親感というのを、親近感を感じていただきたい、親近感を感じていただきたいというね、そういった親善の意識高揚というような大層なことではないんですけど、純粋に楽しんでもらえればそれでいいと思いますけども、ただしですね、これについてはやっぱり費用どうもかかりますのでね、
はい、
パンフレットに広告を載せるのはですね、募集してますので、またご協力いただけたらと思います。
ぜひこれ聞いてる方でね、 いろんな方のどうやらお力添えでやられてる
ようなので、あとですね、もう一つの公演がありまして、はい、これは12月の5日なんですけども、これはお昼の2時から同じく京都文化ホールで、これはもうクラシックコンサートです、うん、ソプラノのキム・ミオクさんという方が、リサイタルを行います。これは、ブレーメンの音楽隊のようなこうミュージカルではなくて、非常にオーソドックスなあれですけども、クラシックコンサートになりますけども、この方、韓国の国立オペラ団というのがあるんですけどね、
はい、
そちらで主役を演じたこともある実力派の方ですので、非常に、どういうんですかね、こう情感の豊かな歌い方のできるソプラノ歌手です。
はい、
ぜひ、これにも、お申し込みしていただきたいと思います。これ両方とも無料ですんでね、かなり事前申し込みでちょっと申し込みをしていただきたいと思います。申し込み先はファックスでですね、075-691-5552番にファックスでですね、お電話番号と連絡先を書いていただいて、そして何を見たい、それと、こちらの方から抽選をしてご招待券を送らせていただきますので、もう一度ファックスの方で申し込みをしていただくようにお願いしたいと思います。
うん、なるほど。これちょっと僕も今ちょっとチラシを見てるんですが、特別協賛アジアナ航空、
アシアナ航空、
はい、アシアナ航空、
アシアナ航空がね特別協賛ということで、
アシアナ航空はですね、ここで宣伝しても仕方がないんですけど確か去年のですね、各航空会社のサービスナンバーワンに選ばれた会社なんですね、はいはい、でそのサービスがいいというだけじゃなくて、実はCSR というんですか、はい、いわゆる企業の社会貢献という意味で非常に大きな役割を果たしている会社なんで、
社会的責任をちゃんと果たしていると、
その社会的責任を果たしていることの一環にいろんな文化活動もされているんですけど、
ね、大切ですね、
今回そういう意図でこの講演にもご協力いただいているということで、かなり、我々としては助かっております。
なるほど。もう一度お伝えします、ブレーメンの音楽隊は、11月28日と29日の、2日、4回公演ですね、4回公演があります、28日は13時30分と4時30分、29日も同様に13時30分と4時30分の回があります。そして12月5日これは土曜日ですけれども、2時からこちらはソプラノ歌手の、キム・ミオクさんのリサイタルということで、開催されますので、これ両方ともですね、事前申し込みが必要です。ファックス075-691-5552 691-5552 にお名前と、ご希望人数、また連絡先をお書きの上、ファックスしてください。はい、ぜひですね、多分ここがかなりその韓国と日本の架け橋というか、いろんな文化を発信する拠点に、はい、この公演を通してですね、というかこれからも継続的にいろいろな企画がされていく、行かれると思われますので、
はい、その伝統、文化、芸術ですね、
伝統文化、芸術、新しいね、その新しいのも含めてですね、これからも楽しみにしていきたいなというふうに思います、
はい、
今日は老人ホームの、ね、お話から文化的なところまでですね、
そうですね、
なかなか福祉とその文化っていうところが結びつきそうで結びつかないというか、はい、とはいえやっぱり地域に開かれて、また地域の人たちをどういうふうにこう、自分の未来、まあ、将来を、ね、描いていくかということで言うと、かなり先進的な取り組みですよ ね、
はい、
楽しみに、これからも楽しみにしておりますし、みんなで興味関心持って協力していきましょう、はい、今日はですね、社会福祉法人心の家族より、キムさんと辰巳さんをお招きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。